自叙伝の中の話にウィリアム・トーマスというクリスチャンになった男の話があります。
This man who was known as Bill, and he had a terrible reputation, and he was extremely unpleasant, so everybody avoided him.
この男はビルという名前で知られてひどい評判が立っている人でした。人は彼を避けるほどに不快な人物だったのです。
He'd go to the pub and he'd just sit by himself and get drunk.
そういう意味で彼はいつも一人でパブに行き座り一人で酒をその日も飲んでいました。
And then one day, while he was there drinking, he overheard a conversation that would change his life.
ある日彼がそこで飲んでいる時、近くで誰かが話している会話を漏れ聞き、それが人生を変えました。
So there were two men that were sitting there talking, and one of them had apparently gone and heard Dr. Martin Lloyd-Jones preach, and he was telling the other man about the message.
そこでは二人の男が話し合っていました。そのうちの一人が明らかにマーチン・ロイド・ジョーンズの説教を聞きに行って感動し、そのメッセージを別の男に話していたのです。
And one sentence broke Bill.
そしてその中の一つの会話がビルを変えたのです。
Yes, said one of the men to the other. I was there last Sunday night, and the preacher said, Nobody was hopeless. There is hope for everybody.
そうなんだよ、とある男が別の男に言ったのです。先週の日曜日の夜に私はそこにいて、その説教者が言ったことについてであったけれども、すべての人には望みがない。しかし、またこう言った、すべての人に望みがあると言うんだ。
So Bill, he instantly sobered up, and he said to himself, If there's hope for everybody, then there's hope for me.
その一言が何かビルに影響を与えました。彼は自分自身に語りました。もしすべての人に望みがあるのなら、自分にも望みがあるはずだ。
I'll go to that church, and I'll hear what the preacher has to say.
自分自身でその耳でその教会に行き、その男が言うことを聞いてみよう。
And it took Bill about 3 weeks to make it into the church. It seemed like every week something stopped him from going in. One week he was late, another week he was scared, but something was working inside of him.
実はその後3週間彼が教会に実際に入るまでかかったのです。毎週何かが彼が教会に入ることを拒ませていました。ある時は遅れ、ある時は彼は怖くなり、しかし何かが彼の中ですでに働き始めていました。
And those words, there's hope for everybody, they made him miserable and he couldn't get them out of his mind.
全ての人に望みがある。この言葉は彼を惨めにしていました。しかし彼はそのことを忘れることができませんでした。
But Bill, he finally did go into the chapel, and when he got inside, he realized that he could understand what was being said, and he believed the gospel, and his heart was instantly flooded with peace.
そしてビルはついに教会に行きました。彼はそこで言われていたことについて理解することができたのです。そして福音を信じ、彼の心は平和で満たされました。
The old Bill passed away, and he became someone new. And for the rest of his life, Bill faithfully served Christ.
古いものは消え去り、ビルは新しく生まれ変わりました。彼の残りの人生において、ビルは誠実にキリストに仕えたのです。
Now there's a question that comes with this story. Is it true?Is there really hope for everybody?
この話を聞いて一つの疑問が湧くかもしれません。本当に全ての人に望みがあるのでしょうか?
Maybe you think that you've done something so terrible that there's no way you can be forgiven.
おそらく皆さんの中には自分が何かひどいことを行ってしまい、絶対に許されないと思っているかもしれません。
Friend, I have goodAnd bad news for you. The good news is that there is hope for everyone, but the bad news is that yes, there is an unforgivable sin.
皆さん、そういう方には良い知らせと悪い知らせがあります。良い知らせというのは全ての人に望みがあるということです。悪い知らせというのは許されない罪というものが実は存在するということです。
In today's message, Jesus is going to warn the scribes about the unforgivable sin blasphemy of the Holy Spirit.
今日のメッセージの中でイエスは聖霊に対する冒涜の罪が許されないということを今日のメッセージで語ります。
In today's message we're going to see that there's hope for everyone except those that blaspheme the Holy Spirit.
今日のメッセージの中で私は聖霊に対する冒涜そのことを除いて全ての人に望みがあるということを理解することができると思います。
Today's message comes from Mark chapter 3 verses 28 to 30and is titled Convicted by the Holy Spirit.
今日のメッセージはマルコの福音書の3章28節から30節までです。タイトルは聖霊による確信。それではこの3章から28節から30節を読みます。
I invite you now to read with me Mark chapter 3 verses 28 through 30. And this is what the word of the Lord says. Truly I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter.
誠にあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。
But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin.
しかし、聖霊を汚す者は誰でも、永遠に許されず、常しえの罪に定められます。
But they were saying, he has an unclean spirit.
このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。
Let us pray.
お祈りします。
Almighty God, Eternal Father, Lord, you are holy and righteous.You are the only one that is good. Father, I thank you so much for your word. I thank you for the truth that you've revealed to us. And Lord, I pray for the power of your Holy Spirit today on the message. Lord, I pray that the Holy Spirit would be on myself and Pastor Abe as we preach this word, and that it would be with those who hear it. Work in our hearts and put power on this message, God. We ask these things in Jesus' holy name.Amen. So Jesus spoke these words at the end of a conversation with the Pharisees who had just accused him of an absolutely terrible thing.
これはイエスがパリサイ人がイエスに対して恐ろしい非難を行った会話の最後に発した言葉です。
You remember, Jesus had returned from Capernaum and many people came to him for healing.
皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。イエスはカペナウムに戻り、たくさんの人が癒しのために彼のところにやってきました。
And on this particular day, the Gospel of Matthew in chapter 12, verses 22 through 23 tells us, Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, and he healed him, so the man spoke and saw.
この日について、マタイ書12章を22節から23節で次のように語っています。その時悪霊に疲れて目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたのでその人は物を言い目も見えるようになった。
And all the people were amazed and said, Can this be the son of David?
この人はダビデの子なのだろうか。
So this demon had such a grip on this man that he was blind and mute.
悪魔はこの男に取り付いていて彼は目が見えず口も聞けなかったのです。
But Jesus, he cast this demon out and the man, his eyes were open and his tongue was loosed.
しかしイエスはその悪魔を追い出しその男の目は開かれ彼の口は開かれていたのです。
And we read this and we take it for granted, but let's really think about this and examine it for a moment.
私たちはこれを読んで当たり前だと思うかもしれません。しかしこの時のことをちょっとよく考えてみてください。
What would you think if someone that you really knew who was blind and couldn't speak were healed by Jesus? What would you think if someone you knew if their mind was restored by Jesus?
考えてみてください。もしあなたの誰か知っている人で目が見えず話することができない人がイエスの言葉によって癒されたとしたらどう思うでしょうか。しかもしイエスがその男の心を復活させたらどう思うでしょうか。
The people who were there, the people with no religious training, they thought and they felt this has to be the work of God.
人々が宗教的な訓練を受けていなければ、おそらくそれは神様の仕業だと思ったに違いありません。
And they said, can this be the son of David? In other words, can this be the Messiah?
そういうわけで、たくさんの人たちは、これはダビデの子の見業であろうかと思ったわけです。言い換えると、これは救い主の見業ではないかと思ったのです。
And they asked this because the ability to heal blindness, that is a sign of God's coming.
彼らがこの質問をしたのは、目の見えない人を癒す能力というのは、神の来られる印と思われていたからです。
Talking about the day of the Lord's coming, Isaiah 35:5 says,Then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf unstopped.
イザヤ書の35章5節にはその主の来られる日というものに関して次のように述べています。その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。
Jesus, he preached the kingdom. He told people to repent and turn to God.
イエスは神の国について説教し、悔い改め神に立ち返りなさいというふうに教えました。
And he cast out demons and healed things that only God can heal.
イエスは悪魔を追い出し、神様のみが癒すことができる病を癒したのです。
But mingled among these common people were scribes that had come from Jerusalem, in order to draft charges against Jesus.
しかしこれらのグループの中に混じっていたエルサレムから来ていた律法学者たちはイエスに非難を浴びせていたのです。
If you remember, the Pharisees, they had decided to come up with a plot to kill Jesus.
皆さんはパリサイ人がイエスを殺そうという企てをしたことを決めたことを覚えてらっしゃるでしょうか。
So after these men, after they witness this miracle and they hear what the people say asking if this is the Messiah, they say he's possessedby Beelzebul, and by the prince of demons, he cast out demons.
これらの男はこの奇跡を見た後、これはメシアではないかと人々が尋ねた時、次のように言いました。彼はベルゼブルによって取り憑かれている。そして悪魔どもの頭によって悪魔を追い出しているのだと言ったのです。
So they made two charges against Jesus.
彼らはこの言葉でイエスに対して二つの罪で非難しようとしました。
They said he was possessed.And they said that he was casting out demons by the power of demons.
イエスが悪魔に取り憑かれているということと、彼がその悪魔の力によって悪魔を追い出そうとしたと主張したのです。
In other words, they're saying that Jesus is a magician, that he practices black magic.
言い換えると、その男たちはイエスが魔術師であり、その悪魔の魔術を実践したというふうに言ったのです。
Now these men, they were probably from the Sanhedrin.Jewish religious court, and they accused Jesus of a crime that is punishable by death.
これらの男はおそらくユダヤ人の裁判を司るサンヘドリンから来たと思われます。そしてイエスの罪は死罪に当たると非難しました。
Leviticus chapter 20 verse 27 says, A man or a woman who is a medium or a necromancer shall surely be put to death. They shall be stoned with stones.Their blood shall be upon them.
レビ記20章27節では次のように言っています。男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。
So this wasn't just a character attack. This was an allegation designed to get Jesus executed.
これは単に人格に対する攻撃ではなかったのです。それはイエスを処刑するための仕組まれた申し立てだったのです。
So how does Jesus deal with this? How does he answer these false charges?
その時イエスはどのように対処したのでしょうか。イエスはこれらの間違った非難に対してどのように答えたのでしょうか。
Beginning in Mark 3, and reading verses 23 through 26, it says, And he called them to him, and said to them in parables, How can Satan cast out Satan?
23節から26節を読みします。そこへイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。
If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.
もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。
And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand.
また家が内輪もめをしたら、家は立ち行きません。
And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end.
サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば立ち行くことができないで滅びます。
So Jesus' answer, it reveals a few things that we have to understand.
イエスのこの答えについていくつかの点について私たちは理解しなければなりません。
First is that the prince of demons is Satan.
まず最初に悪魔の頭は悪魔であるということです。
Satan is a heavenly being who rebelled against God because he wanted God's glory for himself. He wanted to rule himself.
悪魔というのは天界に存在し、神の栄光を自分のものにして、彼自身が世界を征服しようと欲し、神に反逆したのです。
Second, Satan leads the demons. Demons are other heavenly beings that rebelled with Satan against God.
次に悪魔は悪魔を先導するということです。悪魔は神に反逆して悪魔に従っていく展開の存在です。
And finally, these demons, they are unified under Satan's rule and they are part of Satan's kingdom.
そして最後に、これらの悪魔は悪魔同士の中で、世界の中で統一されています。
Jesus asks, how can Satan cast out Satan? Because if Satancast out himself, then he's at war with himself.
イエスは次のように言いました。どうして悪魔が悪魔を追い出すことができようか。なぜならそれは仲間同士の内輪での戦いを意味するからです。
But Satan, he's not at war with himself, he's at war with God.
しかし悪魔は悪魔自身とは戦いません。悪魔は神様に対して戦争を仕掛けるのです。
And because he's at war with God, he hates man, who is the image bearer of God.
そして悪魔は神との戦いのゆえに神様の見姿に似せて作られた人を人間を憎悪するのです。
And so he sows division among mankind. Just look at how we're divided.
そういうわけで人間の中で分裂が起きるための種をまくのです。今人類がいかに分裂しているかを見ればよくわかると思います。
People are divided by money. There are haves and have-nots, rich and poor.There are some people in some countries, that waste food while there are others that starve.
人々はお金のために分裂が起きています。持つ者と持たざる者で分裂が起きています。裕福な者と貧乏な者での分裂があります。ある国々は資源を持ち余し、また別の国は飢餓状態になっています。
People are divided over race. Right now in the US, there's video after video emerging of black men being killed.And there are riots going on as a result.
人々は人種によって分裂が起きています。米国においては今黒人たちが殺される場面が連日ビデオで流されて暴動が起きています。
People are divided over politics. There are nations, that are constantly at war or on the brink of war.
人々は政治によって分裂しています。国々は絶えることなく戦争を起こし、そしてあるいは戦争がいつも挑発されて続けています。
I mean, people—they're violent over the coronavirus. People were getting violent and fighting each other, over hoarding.
人々はコロナウイルスによっても分裂を起こしています。当初は人々が日常品を買いだめするところで人々との争いのビデオが流されていました。
And now people are fighting over wearing face masks.
そして次に人々がマスクをする人たちに襲いかかるというようなビデオが流れていました。
And then people were divided in ourselves.None of us want to be a slanderer, a gossiper, or a liar, but all of us are these things.
しかし人々は自分たち自身の中で分裂を引き起こすのですが、誰もが略奪者や悪い噂を行おうや嘘つきになろうとは思っていません。しかし、それでも私たちはこれらを引き起こす人間そのものであるということを認めなければなりません。
And I propose that this division in people is proof that Satan's kingdom is unified against us.
そして人々の中における分裂の存在こそ、悪魔の王国が私たちに対して一致団結して支配していることの証左だと私は思っています。
Satan is against Satan. Satan is against God and his image bearers.
悪魔は悪魔に対して敵対しません。悪魔は神に対して反逆するのです。そして神の見姿に見せられた者に対して反逆するのです。
But when Jesus cast out demons, he showed the power of God's kingdom and that God's kingdom wouldn't let Satan's kingdom continue to stand.
しかしイエスが悪魔を追い出した時、彼は神の御国の力を見せつけました。そして神の御国には悪の王国 が存在を続けることを許されなかったのです。
In verse 27, we read where Jesus says, But no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man. Then indeed he may plunder his house.
27節を読みします。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するにはまずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。
We have to remember that Satan is in control of the kingdoms of the world.
私たちは悪魔がこの世界の王国を支配しているということを覚えておく必要があります。
Remember that Satan offered to give Jesus the kingdoms of the world.If he would just perform one act of worship.
悪魔がイエスにもし悪魔を礼拝するならこの世界の王国を授けようとしたというところを思い出してください。
Satan couldn't have tempted Jesus with these kingdoms unless they belonged to him.
もしこの世界の王国が悪魔に属していなければこの言葉でイエスを誘惑することはできなかったはずです。
And 1 John chapter 5 verse 19 says, We know that we are from God.And the whole world lies in the power of the evil one.
第1ヨハネの5章19節では次のように言っています。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。
So Satan is the strong man, the world is his home, but Jesus and the kingdom of God have broken in.
そうです。悪魔はこの強い男を示しています。この世は悪魔の住処にしていました。しかし、イエス・キリストは神の国とともにそこに突入してきたのです。
The kingdom of God has broken into the kingdom of darkness and has bound its dark ruler.
神の御国が暗黒の王国に踏み込んできたのです。そして、その悪魔の支配者を縛り上げたのです。
Jesus has bound Satan and now he's plundering his house.
イエスは悪魔を縛り上げ、そしてその家に押し入りました。
He sets free those who were under Satan's control, those who are possessed, those who are under the power of sin.
イエスは悪魔の支配下にあった人たち、すなわち悪魔に取り憑かれていた人や罪の力に支配されていた人々を解放したのです。
And Jesus' exorcisms are complete. The demons can't return, and there is no limit to how many people Jesus can set free.
そしてイエスの言命によって悪魔は追い出され、これらは完結しました。悪魔は戻ることができず、イエスが解放した人々は制限のない数になっていました。
Satan is helpless because Jesus is stronger.
悪魔はイエスの方が力が勝るため、望みはなくなっています。
Jesus is able to set everyone free.
イエスこそが全ての人を解放することがおできになります。
And now that we have this background, we come to today's text.
この背景を理解した上で今日のテキストを見てみましょう。
Mark chapter 3, verses 28 through 30 says, Truly I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter.
28節から30節を読みします。誠にあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。
But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin.
しかし、聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。
They were saying he has an unclean spirit.
このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。
And so here,Side by side in the Bible, we have one of the most reassuring and one of the most troubling sentences.
実はこの歌詞は聖書の中で最も安心を与え元気づけられる一方で最も頭を悩ませるところの一つであります。
Every sin can be forgiven. There is no sin that cannot be washed away by the blood of Jesus.
全ての罪は許される。全ての罪はイエスの血によって流し去られる。
Matthew 11, 29, Jesus gives this invitation. He says, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
マタイ書の福音書11章28節においてイエスは次のように人を招こうとしています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。 私があなた方を休ませてあげます。
Come to me and I will free you of the heaviness of the evil and shameful things that you've done.
私のところに来なさい。そうすれば悪魔の重荷、そしてあなたが成したはずべき事柄からあなたを自由にしてあげよう。
I'll carry them to the cross with me. They'll die and you'll be born again.
私はそれらを十字架のところに連れて行くので一緒に行こう。そしてそれらはすべて死にたい。あなたは再びよみがえり生きるのだ。
And then you, a rebel, will be made a son of God.
反逆者であるあなたが神の子に生まれ変わるのです。
And I mean, really, what a blessing, right? Like, there's no other promise like this on earth.
なんという祝福でしょう。なんという贈り物でしょう。地上でこれに勝る約束はありません。
Because this promise rescues people from the damnation that they face as rebels.
なぜなら反逆者として地獄に落ちる運命から人々を救ってくださるからです。
Jesus, he describes damnation as unquenchable fire, as the weeping and gnashing of teeth, as eternal fire.
イエスはこの地獄の様を燃え尽きることのない永遠の火の中で泣き叫び、歯ぎしりする永遠に苦しむところと述べています。
You have to understand something. People don't go to hell because they're bad.
皆さん、ここで世の中で悪いと呼ばれていても地獄に行かないこともあるということを理解する必要があります。
And people, they don't stay out of hell because they're good.
そして人々は良いと呼ばれていても地獄から逃れることはできないこともあることも理解する必要があります。
There are going to be many people that we call good in hell. There's going to be philanthropists, there's going to be doctors, there are going to be lawyers that fought for various people's rights.
良い人と呼ばれる私たちが呼ぶ人が地獄に行くことがあります。博愛家と呼ばれる人たち、医者、そして正義のために戦う弁護士たちです。
Hell wasn't made for thieves and murderers.Hell was made for rebels.
また一方、地獄は盗み人や殺人者のために作られているわけではないのです。反逆者のためにあるのです。
So maybe you've heard that sin is missing the mark. But I'm here to tell you that at its deepest level, sin is hostility and rebellion towards God.
おそらく皆さんは罪というのは的を外すこととか失敗することであるというふうに聞かれたことがあるかもしれません。しかし罪は神に対する反逆であり敵対であるということであります。
And it's through this lens that we have to read our final verse because that is the key to understanding the unforgivable sin.
そしてこのレンズを通して今日の最後の一節を理解する必要があります。なぜならこれが許されない罪を理解する大事なポイントになるからです。
Verse 29. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin.
29節です。しかし、聖霊を汚す者は誰でも、永遠に許されず、常しえの罪に定められます。
For they were saying that he has an unclean spirit.
このように言われたのは彼らがイエスは汚れた罪、霊に疲れていると言っていたからです。
I'm going to reiterate our doctrine that we talked about last week and expand it a little bit.
私は今先週からお伝えした教義について反復し、そして今日は少しそれを拡張したいと思います。
Philippians 2:7 tells us that when Jesus came to earth, he emptied himself of his godly power.
ピリピ人への手紙2章7節においてイエスは地上に来られた時その神の力を脇に置いて自分を虚しくされて来られたのです。
Jesus was fully God and he was fully man, but because he was a man, he limited his godly power.
イエスは完全な神であり完全な人間です。しかし彼は完全な人間であるがために彼の地上での人生においてイエスは神としての力に自ら限界を置かれたのです。
So if Jesus, God in flesh, limited his godly power on earth, how did he have the strength to subdue Satan?
それではもしイエスが受肉し地上で自らの力に制約を置かれたのであれば、なぜ彼は悪魔を従わせる力を行使することができたのでしょうか？
Well, the answer is found right there in verse 29. The Holy Spirit, the third person of the Trinity.
その答えは29節にあります。すなわち、聖霊という神の第三位格であります。
Remember when Jesus was baptized and he came up out of the water, who descended upon him?
イエスが洗礼を受けられた時のことを思い出してください。彼は水から上がり、その時何が彼の上に降り立ったのでしょうか?
It was the Holy Spirit who came upon him, filled him, and gave his ministry power.
そこに聖霊が彼の上に降りました。彼を満たしました。そして彼に影響の力を与えたのです。
And after his baptism, in Luke 4:1 we read, And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness.
そしてルカの福音書4章1節において彼の洗礼の後、さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野に降りられた。
So Jesus performed his ministry and miracles through the leading and the power of the Holy Spirit.
そういうわけで聖霊による導きと力によってイエスは宣教と奇跡を行われたのです。
So now that we know this, we need to understand the role of the Holy Spirit.
このことを知った上で聖霊の役割を理解する必要があります。
So the Holy Spirit, his main job is to make manifest or clear the active presence of God in the world.
聖霊の主な役割は神がこの世界において実際に活動している存在であることを宣言し明らかにすることであります。
Before Jesus died, he promised the apostles that he would send them the Holy Spirit.
イエスが死ぬ前に使徒たちに聖霊を送ることを約束しています。
And in that promise, he very clearly explained to them the role of the Holy Spirit.
そしてその約束の中でイエスは聖霊の働きについて説明しています。
Now the apostles, they didn't receive the Holy Spirit until Pentecost, but that doesn't mean that the Holy Spirit wasn't active on earth before then.
人たちは聖霊をペンテコステまで受け取りませんでした。しかし、そのことはその時までに聖霊が地上で働かなかったということは意味していません。
The Old Testament tells us that the Holy Spirit, that he came upon David,Joshua and many others.
旧約聖書においても聖霊がダビデやヨシュアやそしてその他の人物の上に働いていたと語っています。
And God is unchanging, which means that the Holy Spirit is unchanging.
神は永久に変わることはなく、すなわち聖霊も永久に変わることはないのです。
So Jesus' description of the Holy Spirit to the apostles, it applies to his own ministry because that was done in the power of the Holy Spirit.
イエスは人たちに聖霊の働きによってご自分の宣教がなされたということを説明しました。
In John chapter 16, verses 8 through 11, we read, And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment.
ヨハネの福音書の16章8節から11節を読みます。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。
Concerning sin, because they do not believe in me.
罪についてというのは彼らが私を信じないからです。
Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer.
また義についてはとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。
Concerning judgment, because the ruler of this world is judged.
裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。
These men, the Pharisees, the scribes, they weren't guilty of simply doubting a miracle.
これらの男、これらのパリサイ人はただ単に奇跡に対して疑問を持ったことに対して有罪判決を受けただけではなかったのです。
They weren't guilty of doubting Jesus. Those sins can be forgiven.
彼らは単にイエスを疑っただけの有罪判決ではなかったのです。これらの罪は許されうるのです。
No. These men were guilty of hating the Spirit of God because he revealed to them their own guilt and his righteousness.
しかしこれらの男は彼らの罪と神の栄光を表す神の御霊、聖霊に敵対することに対する有罪が下されたのです。
They were guilty of hating to witness God's power here on earth.
彼らは地上における神の存在と力を明かしする者に対して敵対したことで有罪が確定したのです。
They called the spirit of God a spirit of Satan, a disgusting, unclean thing.
彼らは神の聖霊を悪魔の霊と呼んだのです。これはおぞましいことで、そして不潔なことであります。
And when they did that, they showed that they were rebels that utterly despised God.
彼らがその罪を犯したとき、神を軽蔑する反逆者となったのです。
They revealed a spirit of total rebellion. And do you remember, do you know what that spirit led to?
彼らは明白に反逆の霊を表しました。そのことがどのような結果を生んだかお分かりでしょうか?
It led to them saying, We have no king but Caesar. Crucify him.
そのことが次の言葉を発しさせることになったのです。私たちはカエサル以外に王を持たない。彼を十字架につけよう。
Crucify Jesus, kill God, and let man rule.
イエスを十字架につけよう。神を殺せ、人に支配させよう。
Friends, here's the warning. It is possible to so offend the Holy Spirit that he will never bring his convicting work upon you again.
皆さん、これが警告です。聖霊を敵対することによって、聖霊による人を確信させる働きが、その人の命に再び戻ることは二度となくなってしまいます。
In his biography, Charles Spurgeon, the Reverend, told the story of one of his hospital visits.
チャールズ・スポルジョン牧師の彼の自伝の中で、かつて病院を訪問した時の話が語られています。
It was 1854, and there was a cholera outbreak in London.
1854年にロンドンでコレラが大流行しました。
And during this pandemic, there was a certain man that became infected.
そしてそのパンデミックの中である男が感染しました。
And as he lay dying, he sent for Reverend Spurgeon.
そしてその男が死にかけている時にスポルジョン牧師を招いたのです。
But when Reverend Spurgeon arrived, only about half an hour later, the man was almost dead, and he could no longer understand what Reverend Spurgeon was trying to tell him.
しかし、スポルジョン牧師が着いた時、1時間半後にその男はほとんど死にかけていて、スポルジョン牧師を理解することができませんでした。
So in his autobiography, Reverend Spurgeon wrote,
スポルジョン牧師は次のように記しています。
The man in his lifetimehad been wont to jeer me. In strong language, he had often denounced me as a hypocrite.
この男は生きている間、私にヤジを飛ばし続けてきた。私を偽善者と強い言葉を投げつけた。
Yet he was no sooner smitten by the darts of death than he sought my presence and counsel, no doubt feeling in his heart that I was a servant of God, though he did not care to own it with his lips.
私の目の前で彼は私の臨在と弁護を求めた。そこで決してそれを自分の口でそれを口にすることはなかったけれども、心の中で私が神のしもべであることを確信していた。
There I stood, unable to help him.
私は彼を助けることができなかった。
Promptly, as I had responded to his call, what could I do but look at his corpse and mourn over a lost soul?
彼の招きに対して私はすぐ応じたけれども、彼の遺体を見てその失われた魂の上で悲しむこと以外に何もできなかった。
He had, when in health, wickedly refused Christ, yet in his death agony, he had superstitiously sent for me.
彼は元気な時においては邪悪にキリストを拒絶していたけれども、死の苦闘に際して私を迷信的に呼び寄せた。
Too late.
遅すぎた。
He sighed for the ministry of reconciliation and sought to enter in at the closed door, but he was not able.
彼は仲裁のための取りなしを手招きしたが、そしてしかし閉じられたドアの中に入ろうとしたが、彼はできなかった。
There was no space left him then for repentance, for he had long wasted the opportunities that God had long granted to him.
彼が悔い改めのために残された場所はなかった。それなら彼は神様が彼を許そうとするたくさんの機会を長い間失い続けていたからである。
How many times have you slapped away Jesus' outreached hand.
皆さんは今までに何回イエスの差し伸べた手に対して手で振り払いのぞけてしまったでしょうか。
How many times have you tempted the Holy Spirit not to come back?
皆さんは今までに何回聖霊が帰ってこないようにと試みたでしょうか。
If you are experiencing sorrow or conviction right now, then praise God.
もしあなたが今悲しみとその罪の確信を経験するならそれは神をたたえましょう。
Because the people that commit this sin, they're not worried about sin.
罪を犯す人々は実はたくさんの人が彼らの罪を気にしようとしないのです。
But if you're worried, if you feel convicted, if you feel sorrow, friend, you need to do something about it.
しかしもしあなたがそのことについて気にするならもしあなたが確信を持ち、そしてそれを悲しむのであれば、それについて何か対処する必要があります。
Friend, you're a rebel. I'm a rebel. We're all rebels. But the Holy Spirit is giving you a chance to be rescued right now.
私もあなたも皆さん、すべてが反逆者です。しかし、今こそその救いを差し伸べていただく機会があります。聖霊によって。
Praise God because He wants to rescue you.From the weeping and gnashing of teeth.
あなたを泣き叫び、歯切りしする運命から救い出すことを望まれる神様をたたえましょう。
If you're convicted of sin, you can be saved by Jesus right now.
もしあなたがご自身の罪に確信を持つのであれば、今あなたはイエスによって救われることができます。
Jesus died in your place for your sin.On the cross, and right now he is resurrected to the right hand of the Father.
イエスはあなたの罪のために成り代わって十字架の上で死んでくださいました。そして彼はよみがえり、父なる神の右の手の御座に座られています。
If you believe this, go to your knees, pray to God, and ask Jesus to be your Lord and Savior.
もしあなたがこのことを信じるのであれば、ひざまずき神に祈り、イエスがあなたの主となり、救い主であることを求めてください。
Because friend, there is hope. Jesus can and will save you.
イエスがあなたを救うことができます。そしてくださって救ってくださるのです。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なる神様、今日はあなたが送ってくださった聖霊についてクリスのメッセージを通して知ることができました。聖霊は私たちに確信を与えてくださいます。どうかその聖霊から私たちが逃れないで、その真摯に向き合い、そして、あなたの送ってくださった一人子イエスキリストのもとにその救いを求めるように差し向けてください。そして私たちは日々その聖霊が語るところに耳を傾け、正しく行い、そして御心に従って生きるようにしてください。どうか私たちの周りにいる人にどうかその御霊によって助けることができますようにお導きください。そして私たちの心を清めてください。あなたのところに帰るようにどうか導いてください。今日このメッセージを聞いた人お一人が救われますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。
Friend, one more thing. If you've made a decision or if you want to make a decision and you don't know how, please email myself at chris@ccyokosuka.org or email pastor abe@haroya.ccyokosuka.org
もし皆さんが今日このメッセージを聞きになって決心をしたんですが、そのやり方がわからない場合についてはぜひchris@ccyokosuka.org かhiroya.ccyokosuka.org の方にメールをください。私たちの方からコンタクトをさせていただきます。